はようございます。私はと申します。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。おはようございます。と申します。
あ、はい、
よろしくお願いします。
さんとお呼びしていいですか？
はい、
はい。じゃあまず自己紹介をお願いできますか？
はい、と申します。今は教育学部3年生です。今の専攻は教育科学です。主に教育学です、ね、研究の専門ですね。はい、
はい、
一応です。
あ、そうですか。
はい、
はい、さんはいつ日本へ来られましたか？
2002年の4月です。
はい、そしたら今もう何年になりますかね？
もう
5年、
4月になったら6年になります。
あ、そうですか。はい、はい、じゃあ随分長いんですね。
はい、
今大学3年生ですよね。
はい、
ということはその入る前はどちらでどういう風にして過ごしていらしたんですか？
はい、高知が最初は6年前に来たのは高知で、
はい、
で最初入った学校は専門学校でした。
あ、そうですか。
はい、はい、専門学校という専門学校、
はいはい、
で2年間簿記の勉強をしてました。
はい、あ、そうですか。
はい、はい、でそれから大学進学したいと思って、
ええ、
で大あの受けてたんですけど、はい、1回は落ちましたので、
そうですか。
はい、でもう1回で科目取り修正として1年間を勉強をして、
はい、
でもう1回チャレンジしてやっと受けました。
はい、
はい、
専門学校の時はね、簿記とか経理とかですかね。はい、それがどうして教育学部を選んだんですか？
はい、やっぱり日本語については勉強したくて、
はい、
日本語の専門だったら教育学部かなと思って、はい、日本やっぱりどういう立場で日本語を見るかって、うん、で教育学部には国語の専門とかあって、はい、その時はまだ教育学部については自分もあんまり詳しくなかったんですよ。
はい、
でそれで教育学部はいいなと思って、もしかして自分が中国帰ったら、まだ日本語の先生として勤めるじゃないかなと思って、
はい、
その原因で教育学部に入りました。
あ、そうですか。
はい、
じゃあ今は教育学といっても日本語関係ですか？
そう、国語ですね。日本語は、
国語ですか？
はい、
はい、
もう本当になんか日本人と同じ勉強してる、小学校と中学校の勉強してる国語漢文とかいろんな勉強してます。
あ、そうですか。
専門がちょっと難しいですね。はい、
実際には、まあ、国語と日本語っていうのは、
はい、
ね、対象の学習者が違うわけですから、はい、さんがやりたいと思ってた日本語とはちょっと違う部分があるんじゃないかと思うんですけど、はい、それについてはどうですか？
そうですね、随分違ったことは分かりました。
あ、そうですか。
はい、もう自分がもう最初から調べればよかったなと思って、
うん、
で今はもうとりあえずそれについてなんか勉強しようと思ってます。
う
ん、それなりにもいろんな勉強の価値があると思います。
あ、そうですか。
はい、
じゃあどういうところにその価値を見出してるんですかね？国語教育を勉強して、
はい、
それが日本語教育の方で将来生かせるっていうのはどういうところになりますか？
なんかすごく答えづらいだけど難しいですね。今もまだちょっとなんか勉強中というか探し続けてるところで、
はいはい、
まあなんかやっぱり日本語だけ勉強してるとそんなに深くまで勉強しないというか、なんか日本人と勉強している国語と日本語はなんかちょっと自分から見ると少し違う、
はい、
でもっと難しいって感じ気がします。
どっちの方が難しいですか？
国語の方が難しい、で国文学とか漢文学それも入っています。それはなんかもう元々中国から伝わってきた、
はい、
漢文と国文なんだけど、日本語に訳したらまだ違うの並べ順とか、あれをなんか訳してたんですけど、それは分かるのはすごく大変でした。あと国語学なんか音声学とかもすごく難しいですね。はい、自分はそれが一番苦手です。
あ、そうですか。
はい、すごく、はい、
日本語の発音は 難しいですか？私は中国語の発音は難しいと思うんですけど。
はい、多分中国語と日本語を比べれば、うん、あの日本語の方は簡単だと思います。
ね、
もっと中国語の発音がもっと多いですね。
そうです
よね。はい、日本語を勉強しようと思ってた時期は、ね、その時英語も一緒に勉強 していました、
はい、
でその時は、まあ、あの先輩から日本語は入門のは早い、入門しやすい、うん、はい、入りやすいんですよ、勉強しやすいですよっていう言葉かけられて、
あ、そうです
か。はい、勉強し始めたら、あ、なんかすごく話しやすい、うん、すぐ口が出せるっていう感じがしました、はい、
英語の方はそうはいかなかった。
そうですね、英語の方も、発音は大丈夫だけど、やっぱりなんだか全然自分が中学校と高校勉強しても、はい、そんなに上達が、そうですね、できなかったです。
はい、分かりました。はい、まあ教育といえばね、はい、まあ、日本の教育事情はだいぶお分かりになったと思うんですけど、はい、今中国なんかもねすごく一人区政策が始まって、はい、教育熱が高まってるっていうのをよく聞くんですが、
はい、
それについてはどう思いますか？本当にそうですかね。
はい、本当にそうだと思います。日本の自分が去年の9月で教育実習を、
はい、
日本の付属の小学校を行ってたんです、
はい、
でそこから見たの日本の教育の制度と中国の教育制度全然違うの制度、違う形で勉強してます、
はい、
で一番印象深かったのは日本語の教科書は薄いですね、
はい、
あ、はいはい、大体中国の教科書の3分の1ぐらいの薄さです。
あ、結構、はい、あ、そうですか。じゃあ中国の方が3倍ぐらい。
はい、3倍ぐらいの。
それは何年生を担当したんですか？
私は4年生担当してました。
小学校です
ね。はい、小学校の、はい、はい、けど日本の授業を見たら、うん、すごく面白いですね、
はい、
先生からなんかいろんな広げようとして子どもたちの興味を引き出そうとする授業の形で、なんか自分もすごくその授業を参加したいっていう形で、ああ、いいなと思いました。はい、で逆に中国のもう一方は中国のなんか教育制度とか教育内容から見ればもう一方的に押し込むような形です、
はい、
この問題はこうやって解ける、この形でこういう感じですよっていう、教え方、
うん、
そのままずっと先生一方的に教え込んでるっていう形です、はい、
あ、そうですか。
もう全部覚えてっていうイメージでした、うん、自分がそうだったんです。
お父さんが子どもの時はどうでしたか？子どもの時からそんな感じですか？
はい、子どもの時からもそうだったですね。
そうですか。
はい、結構教科書も厚かったです、
うん、あ、そうですか。
最初は日本の教科書を見たらこれあれ薄いですね、うん、なんかカラフルですごく、なんか幼稚園というか小学校1年か2年生の教科書はそれぐらいだったんですね、はい、だいたい3年生4年生5年生だったらすごくもう量も増えてるし、はい、なんか内容もすごい難しくなってますね、うん、でなんか間違ってるかもしれませんけど噂で、
ええ、
中国小学校の内容は日本の中学校の内容も勉強しているっていう噂がありました、
うんうん、あ、そうですか。
はい、
昔はね今よりもう少し厳しくって、うん、はい、学歴社会じゃないけれどもそれに向けて本当に高校まではもう詰め込み教育みたいにね日本の私たちの時代なんかしてたんだけれども、はい、それが良くないということで今はね言ったゆとり教育が、はい、しばらく行われてましたけどその反対そのせいで学力がすごく落ちたって言われてるんですよね、
はい、
だからまあ楽しくっていうのもいいかもしれないけれどもやっぱり昔の方がいいんじゃないかっていう意見もあると思うんですけどそういう日本のゆとり教育についてはどう思いますか？
ゆとり教育ですか、うん、なんかいいところもありますし、うん、ちょっとあまり良くないところもありますね、うん、やっぱり両方がいいところと悪いところが両方あると思います、うん、日本のゆとり教育は、うん、今も自分も勉強 していましてその問題については、うん、なんか子供に対しては、うん、それが子供のためになんだしいろんな、 荷物を減らそうとして、
うん、
でもう楽にさせるっていうのがありまして、けど実際見るとゆとり教育でも週2日間で休みで、その2日間で、うん、学校によってまだ違ってくる、うん、私立学校はまだ土曜日も学校もありまして、
ねはい、
で普通の国立とか公立の学校はまだ土日休みだけど、うん、他の子供はもうなんか放課後はまた塾を行ったりとかして、うんうん、全然子供たちはそんなに楽になってないっていう気がします。
は
い、結構なんか自分を授業もしてて、うん、で結構分かってるのその内容は塾で勉強した子供が結構多いです、
うん、
で塾行ってない子は少ないけど、うん、やっぱり行ってる子と行ってない子は全然さその差も違います。
そうですか。
はい、
ただゆとり教育で習うことが少なくなっちゃうと、
はいはい、
まあ、子どもたちは楽にはなるんだろうけど逆に、はい、入試の制度とかそういうところは変わってないから、はい、やっぱり少なくなった分をどこかで補わないといけないからやっぱり塾行ったりするようになると思うんですけどね。
はい、そうですね。子どもの親たちもそう考えてると思います。
はい、
はい、
もしじゃあ、まあ、中国の詰め、まあ、こういうふうに言うと失礼かもしれないけど、はい、詰め込みみたいな、
はい、
教育と今の日本のゆとり教育こう、ね、両方ご存知なわけだけれども、
はい、
もし理想的なそういう教育システムを作るとしたらどういう形がいいと思いますか。
はい、難しいですね。もっと子どもたちに、うん、自分から勉強しようとする態度で、
うん、
その内容もいろんな形でなんか勉強できる場作りたい、
うん、
なんかもう寮っていうなんか日本でも東京である英語の学校、
はい、
英語の学校でもその全部の教科は英語で勉強しているんですよ、
うん、
で全て寮の生活で、でみんなそこですごく開放的な教室で、もうここの教室は全然その仕切り物がなくて、
うん、
もう全部開放室、他のクラスも見える、
うん、
でそういう開放室の中で勉強する、うん、もっと子どもたちに開放感ある教室、そしてなんだろう、難しいですね。教育内容も毎日自分が勉強したい分だけ勉強、
うん、
それだったらやっぱりゆとり教育になるんですね、うん、子どもたちに勉強したい、
うん、
本当に難しいですね、
学力を落とさないで、はい、ある程度余裕を持ってっていう教育ができればいいんじゃないかと思うんですけど、
はい、難しいですねやっぱり政府もそれで悩んでるではないかなと思いますね、自分がどう想像してもやっぱり、
うん
うん、そこは難しいです。
はい、じゃあちょっとガラッと話題を変えましょう、はい、さんの趣味は何ですか。
趣味ですか、
はい、
特にないですけど、うん、いろんなことは好きです、
はい、
カラオケとか運動系も好きですね、
はい、
はい、
カラオケはよく行くんですか。
はい、よく行きます。
どんな歌を歌いますか。
結構日本の最近流行ってるの歌とか、
はい、
最新のリリースとかもそれを歌ったり、あと中国の歌も歌ったりします。
あ、そうですか。
で逆に
中国の歌で一番好きなのは何ですか。
中国の歌ですか、多分フェアワンで知ってますか。
いやちょっとわかんないですけど、
なんか日本のゲームの中の主題曲だったんですよ、ファンタジーなんだっけ名前が、名前が覚えなくて、それがすごく歌手の歌が一番好きです。
それも歌ったりするんですか。
はい、
それは中国語の歌。
それは、英語の歌で。
あ、そうですか、
はい、
どういう内容の歌詞を歌ってるんですかね。
なんか一人でステージで立って、
うん、
誰か温かい笑顔で見守ってくれて、そういう内容でした、
うん、見守ってくれたらどうなるんですか。
どうなるんですかな、よくわかんない。
あ、
はい、
そうですか、
はい、日本の歌は最近はよく歌ったりとか
します、ね、私最近の日本の歌でも早いから何歌ってるか分かんなかったりするんですけど、はい、一番感動した詩とかありますか？
感動した詩ですか、
うん、日本の歌で、あ、この詩がいいなっていうような、
歌詞は結構覚えないんですよ、うん、大体、
はい、
でなんか誰の歌だっけ、本当に歌手の歌名前も覚えなくて、
はいはい、
そう思えばいつも僕は、そばにいる、え、なんだっけ、なんか友達の歌もすごく感動しました、
はい、
で
友達の歌、
はい、友達って、その教科書でも、日本の最近の教科書でも載ってた、あの、決めじゃなくて、
うん、それはどんな、友達のことを歌ってるんですか？
はい、友達、
どういう風に、
ずっと友達、いつもなんか支えてくれる、そういう感じの歌詞で、うん、なんか普通に書いてあることで感動する歌詞です、うんうん、で最近もあともう一人、なんか今年新しく紅白出た歌手で、もうあのスタートラインっていう、スタートっていう、はい、あのテーマで、もう全部なんか普通に喋りかけている感じの歌詞で、
うんう
ん、自分をなんかそのなんか頑張ろうとする、それを引き出してくるんですよ、
うん、
もうこれから勉強なんか頑張ろうっていう歌詞だった、まあ、最近そういう歌が流行ってるみたいで、
あ、そうですか、
はい、
はい、
もう語るぐらいな歌詞、
うん、
普通な歌詞で、
あ、
はい、
聴いてる人に語りかけるような歌詞が多いですか、
はい、そう、自分 の, あ の, 歌, 手の歌手を歌ってる内容は、あと自分の内容、うん、自分の生活とか自分の背景は合ってる、
うん、
でそれでその中まだあの励ましてくれたりとかしてて、ね、それがすごい感動する、
はい、
自分もそれ聞いたら、あ、すごいですね、
あ、そうです、
はい、
はい、
ちょっと心が、
音楽っていいですよね、そういう意味でね、
はい、本当ですね、音楽は
それをね、外国語で聞いて意味が分かるというのはね、
はい、
聞いてても嬉しいことですよね、
はい、
はい、分かりました、じゃあまたちょっと話を聞きますが、
はい、
中国といえば今ね、はい、オリンピックに向けてすごく発展を遂げていると思うんですけれども、
はい、
そういう 急激な発展についてはどう思いますか？
うーん、なんか自分はあまりいい方法は見れないですね、
おう、
なん、あの、いいところがあると思いますけど、いろんな、うん、あの経済的に、
うん、
国際交流的にはいいと思いますけど、なんかやっぱりなんかすごく土地バブルっていう問題があって、うん、
はい、
もうその土地がすごく高くなったりとかしちゃって、でそれでみんなどこからのお金でどうやって、うん、あのそんなにバブルして、どうしてそこで競争するとか、
うん、
自分はそこはあの経済についてはあんまり自分が分からないというところがありまして、
はい、
見たらあれやっぱりちょっとそこは、うーん、どうだったろう、他のなんか普通のそこで生活してる住民たちはどう生活してるんだろう、どう、これからどうなるんだろう、
はい、
でなんか中国でもなんかもしそこの土地がもうオリンピックのために、
はい、
あの作ろうとしたら、そこはもともとの住民がどっかに移動させる、
うん、はい、
でそれ補修金、なんかあなたの家、今の家はどのぐらい の,、
うん、
あの平方メートルがあるか、はい、それについてまだどれぐらい の,、
うん、
あの住む場所を探してくれる、
はい、
そういうシステムは全然なんか不十分なってますね、
あ、そうですか、
全部、うん、はい、全員にそれをあの今住んでるの平方メートルと同じサイズのは与えられないんです、
で
保証はできないです、本当に、で、うーん、なんかいろんなところから見たら本当になんか発展が、北京に対しては多分すごいいい経済面が与えられると思いますけど、うん、逆にそのなんか土地のバブルとかそれを起こしたら私的には本当に嫌だなと思いますね、はい、
ただね、そのやっぱり先進諸国と肩を並べてね、はい、同じような発展をするためにはある部分そういうふうにこう肩を並べるぐらい発達させてないと 仲間入りができないかもしれないし、そのためには多少の犠牲もしょうがないんじゃないかなっていう意見も一方ではあるんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、やっぱりはいいろんな面がありますよね、やっぱり。
格差がね広がってる、まあそう言いながらもね、あまりこうすごく格差が広がってるんですよね。
はい、
すごく。それについてはどうですか。
格差社会、本当に今中国格差社会になってきました、自分のふるさとはと北京に比べたら全然違うの、多分半分以下の給料がなっています。
あ、そうですか、あ、すみません、お父さんの故郷はどちらですか。
自分のふるさとは北京と離れているところで山西省というところ。
あ、そうですか、
はい、西、はい、また北京より隣の西なんですけど、黄河、の沿岸の都市都会になってますけど、
倍ぐらい生活費は違いますか。
違いますね、北京とかいたらだいたい1ヶ月多分4000元、日本円としたら3万円ぐらいか、だけどうちのところだったら1万円ぐらいとか給料で、それでも生活できるけど、
はい、
最近のアパートとかマンションとか建てるには、買うにはすごいお金がいるんですよ。だいたい30万元とか、もう随分が変わります、
はい、
もう何百万円、日本円としたら、多分日本で買うあの金よりは安い、だけど向こうでは給料は安いのにそんな高いお金でマンションとか買えないんです、なかなか。もう借金せんしないと、なんかそれは買えないとか、で本当になんか物価が上がってる一方で給料は上がってないという、
あ、そうですか、
それが一番納得はいけないですね、企業とか会社も事情あるけど、その物価によって給料も上がってほしいですね、
でもそんなにすぐには対応
そうですね、本当です、本当に最近物価が高くなりました。
もしその今の格差社会をちょっと良くするために何かお父さんがそういう役割を国から与えられたとしたら、どういうふうにしたらいいと思いますか。
ちょっとわからないですね、はい、ごめんなさい、
考えたことないですかね。
考えたことないです。やっぱり多分それは経済の問題ではないかな、自分が考えたことないですけど、
教育はそういうところには関わることできないですか。格差社会、
格差社会ですか、どうですかね、よくわからないです。
あ、そうですか、はい、わかりました、
はい、すみません。
お父さんはご兄弟は
3人兄弟です。
あ、そうですか、
はい、
今一人っ子政策ですけど、
はい、
その兄弟がたくさんいるのと一人っ子政策とっていうとどっちがいいと思いますか。
兄弟がたくさんいるのがいいです、
うん、
自分が兄弟がいるから、小さい時は本当にあの兄弟が自分の同じ世代はみんな全部一人っ子なんです、同じクラスで、多分3人かぐらいで兄弟がいる子供しかなかったんです、
はい、
でその時はみんな、 なんか一人子だったらなんか新しい服着れるし、
ね、
美味しいものも全部自分が食べれるから、その時は、いいな、いいな、やっぱり一人子はいいんですねって思ってて、けど今が思ったら、小さい時は自分が遊ぶ相手がいます。あのお姉ちゃんがいつも遊んだりとかしよって、ですごい楽しかったです、で一人子だったら、もう 家に帰ったら、親が多分仕事とか、共働きが多かったから、で誰もいない、であの遊び相手はもうどっかに行かないと遊び相手がない、見つからないんです。
でも一人子同士でこう遊んだらいいんじゃないかと思うんですけど、
向こうは結構マンション生活で、でもうなんか自分のその部屋が入ったらもう出ないんですよ、あんまり出たくないとか、出たらまたなんか階段登ったり、
なんか、
多分小さい子供だったらまだ大丈夫だけど、中学校とかになったらそれが、毎日遊ぶのは多分ないと思いますね。
じゃあ今後もし、まあ、そういうことについて、
はい、
あの好きにしていいって言われたら、そういう政策はどうしますか。
やっぱりそれを取り消したいんです。
取り消したい、
はい、
人口がドーンと爆発するんじゃないですか。
そうですかね。けどそれを一人子は産んで、最初第一子を産んで大体何年間を空けて、5年間空けて、それまだ第二子を産んだら、それがベストだと思います。はい、ずっと次すぐ第二子が、あの生まれたらそれが大変だと思いますけど、あのちょっと間隔を空けてから、はい、それが大丈夫だと思いますけど。
わかりました。そうしたらですね、じゃあこちらを読んでください、はい、あのロールプレイをしたいと思いますので、
はい、
声に出して読んでください。
はい、
話してください。
はい、ある大学の先生がオカマの言葉の本を出版しました。でもその本は一般の本屋では売られていません。その先生に電話をして送ってもらってください、
うん、はい、私が大学の先生になります。
はい、
はい、電話をしてください。あ、わかりますよね。
はい、
はい、リンリン、はい、もしもし。
はい、もしもし、先生ですか。
はい、です。
ある本が欲しいだけど、
はい、失礼ですがどちら様でしょう。はい、
あ、です。
さん、どちらのさんですかね。
あの教育学部3年生のですけど、
はい、
はい、ある本が、先生の授業の本が欲しいだけど、
はい、
頼んでもらえませんか。
私の本というと、若者言葉の本のことですかね。
そうです。
あ、そちらで請求とかで手に入れることできないですか。
できない。あ、そうですか。じゃあ請求の方に聞いてきます。
うん、うん、ちょっとね、そう、送るっていう、私もいろいろ忙しいので、
はい、
個人の人に、あの皆さんにお送りするのはちょっとなかなか大変ですから。
はい
はい、
はい、わかりました。じゃあ請求の方に、方にまた電話します。
はい、
ありがとうございました。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございました。は
い、じゃあ、はい、今のやり取りを、
はい、
友達と話してください。
友達と話してください、
うんうん、今ね、先生に本を頼んだっていう、そういうね、電話したこと、
はい、
今度私友達になりますから。
はい、
うん、あ、さん、こんにちは。
あ、さん、こんにちは。元気元気ですよ。
あの前本が欲しいとか言ってたけど、あれどうなった。
あ、先生に電話したんですけど、
うん、
なんか先生のところは、あの先生は忙しいで、
うん、
請求の方に聞いてって言われました。
あ、請求あったの。
はい、わかりませんけど、
うん、
一回電話してみしょ、見ますけど、
うん、
一緒に請求まで見に行こうか。
ああ、そうやね。
はい、
うん、じゃあ、私は買わないけど、もしあったら後で読ませて。
はい、わかりました。
うん、ありがとう。じゃあ行こうか。
はい、行きましょう。
はい、ありがとうございました、はい、じゃあこれで、はい、あのインタビュー終わるんですが、この後は何をしますか。
はい、この後はバイトです。
あ、バイトですか。
はい、
大変ですね。
はい、
毎日バイトしてますか。
あ、毎日でもないですけど、ね、週2回ぐらい休みがあります。
あ、そうですか。
はい、
はい、じゃあ頑張ってください。
はい、
はい、今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。